おはようございます。2024年3月17日日曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1としましては、今行われているロシアの大統領選挙、こちらについてねちょっとお話をしようと思います。まあ選挙結果が出てしまってからでもいいかなと思ったんですけれども、まあ今日ちょっと日曜日ということもあって、まああんまり大きなニュースがね、ちょっとなくてですね、ロシア大統領選挙についてお話をしようかなと思います。今回の大統領選挙、まあこの新聞解説ながら聞きでもですね、まあ今年は選挙の年だということを申し上げてきており、かつまあロシアも大統領選挙あるよと。ただしまあプーチン大統領がね、まあ再選するっていうのはもうこれは決まりきっている話だよねということなんですけれども、今回の大統領選挙、ロシアの大統領選挙ですけれども、3月15日金曜日から始まっておりまして、16日17日本日日曜日までの計3日間というのが大統領選挙の投票期間ということになっております。3日間、投票期間があるというのはですね、これ今回が初ということですが、この3日間の間にですね、ロシアのメディアによりますと、金曜日15日には初日ですね、モスクワなどの複数の投票所で色がついた液体を投票箱に投入するっていうようなね妨害行動があったり、ロシアの第二の都市で、過去ね首都だったこともあるサンクトペテルブルク、モスクワよりも 北西の方にある、海に面した町ですけれども、ピョートル大帝というロシアの皇帝が作った、ロシアの首都としてね新しく作ろうっていうやつで作られた、1700年代ですね、作られた都市ですけれども、こちらサンクトペテルブルクでは投票所に火炎瓶が投げ込まれるという事件も発生したということです。まあ、こういったね、選挙に関する、まあ、不満、不平分子というところは出てはいるんですが、モスクワでは交通規制や厳重警備などは見られず、まあ、一部の妨害行為を除けば各地で今大きな混乱なく投票が進んでいるということです。なのでですね、まあ通算5戦目、プーチン大統領、2000年ぐらいからね、ずっとやっておりまして、途中一時、ずっとね自分が大統領をやるっていうのは憲法の規定にぶつかってしまうというのもあったんで、一旦首相に直って、その間はメドベージェフっていう、腹心がね大統領の座をこう、預かっていたみたいな状態ありましたけれども、2000年からずっとプーチン大統領が、ロシアの最高権力者として、存在し続けるという状況変わらずということ。そして今回の大統領選挙にも勝利をすれば、引き続き、プーチン大統領によるロシアということになりますが、こういった状況についてですね、現職のプーチン氏に投票した方はですね、安定感があると評価をしましたというような発言があったりとかです。で、一応プーチン大統領以外にですね、どんな候補者がいるのかということですけれども、今回のロシアの大統領選挙、全部でプーチン大統領を含めて4人候補が出ております。プーチン氏の他はですね、政党新しい人々という政党でダワンコフ下院副議長、ロシア共産党のハリトノフ下院議員、自由民主党のスルツキー党首、の3人がプーチン大統領のほか立候補しているということですけれども、プーチン大統領は無所属で立候補、与党統一ロシアなどが支持をしているということで、他の候補者どんな政権にするのかとかね、現在の政権について批判というようなこと、こういったこともなく、人数合わせというか数合わせのためなんでしょうかね、プーチン氏以外もちゃんと候補者がいて、その上でプーチンが選ばれたんだぞという、民主主義の体裁を整えるというような、側面もあるのかなと思います。はい。今回ですね、以前、獄死した反体制派指導者であるナワリヌイさん、こちらの妻ユリア氏、SNS で投票最終日の17日、正午に投票所に行き、プーチン氏以外の候補に投票するか、投票用紙を破棄するよう国民に呼びかけたということで、最終日の、動向を引き継ぐがどうなるのかというところでございます。はい。 そういった、選挙、大統領選挙、ロシアの大統領選挙ですけれども、もう一つポイントはですね、今、ロシアがウクライナ侵攻をして、ロシアが支配している土地、そこもですね、ロシアは、ここはウクライナではなくて我々ロシアだということを言っており、そうすると当然、選挙となればロシアでの選挙なんだから、ロシアのトップを決める大統領の選挙なんだから、その今占領地域に対してもですね、選挙をすると、もうロシアが併合した土地なんだからということで、それに対してですね、日米など合計56カ国が共同声明を出しました。国連安全保障理事会、15日にですね、ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部、南部4州で実施されているロシア大統領選挙に対してですね、協議する緊急公開会合を開きました。会合に先立ちまして、ウクライナ、日本、アメリカなど56カ国と欧州連合が非合法な大統領選の実施を最も強い言葉で非難するとした、共同声明を発表しました。ロシアの、大統領選挙自体を非難しているんじゃなくて、併合した地域、ここでね、ロシアの大統領選挙を実施しているっていうことについての非難ということになります。例えて言うならばですね、日本がロシアに占領攻撃を受けてですね、例えば北海道が占領されて、ロシアは北海道を併合したと、そしてその並行した札幌で投票所を構えて、はい、大統領選挙を実施しますよということになった時に、いや待て待て待てと、なんで北海道の人々が大統領選挙に、ロシアの、大統領選挙に投票したりとかそういうことになんねんと、北海道は日本であるということの主張ということになりますね。なので、今回ニューヨークの国連本部で、賛同国の代表らと並んだウクライナのキスリツァ国連大使が声明を読み上げたということですが、今回ね、一方的にロシアが併合した地域は引き続きウクライナの領土だというふうに指摘し、選挙は何の効力もないと述べ、ロシアの即時撤退を求めたということであります。これに対してロシアのポリャンスキー国連次席大使は、今回のロシア併合、ロシアがね、ウクライナから占領した土地を併合した、ロシアの一部にしたというのはですね、住民の意思であり、その住民にはロシアの大統領を選ぶ権利があるとして投票を呼びかけたということで、一応ね、手続き上は住民たちの意思によってロシアが併合したということなんだから、その住民たちにね、ロシアの大統領選挙の投票権を与える、当たり前のことじゃないかというふうにね、言い直っているという状況でございます。日本の山崎国連大使はですね、ロシアがウクライナ領内に実施した選挙は決して認めないというふうに述べたということで、ロシアの大統領選挙をめぐってですね、各国いろんな思惑というか、ウクライナ情勢に絡んだ発言というものが今起きているということです。今後ですね、大統領選挙終わって、プーチン大統領が再選ということになると思いますが、その再選後に、ロシア大統領として改めてプーチン大統領どんな発言、していくのかというところ、特にウクライナ情勢ですね、自分たちが勝利を手にするまでやめないというような趣旨の話はするでしょうから、それがどういうトーンになっていくのか、そのあたりについてしっかりと見ていく必要があるなと思います。はい、それでは続いて ② としまして、先週あまりその企業の決算絡みについてね、先週1週間通していろいろと発表があったんですけれども、新聞解説ながら聞きの方で取り上げることができなかったので、今日日曜日ということもあり、先週の決算関係についてですね、いろいろと紹介、たまった分をね、ちょっと紹介していこうかなと思っております。まず最初ですね、アメリカのアドビデザインソフト、イラストレーターとかフォトショップとかね、こちらを展開しているアドビなんですけれども、こちらアメリカ時間の3月14日に2023年12月から、2024年2月までの3ヶ月の決算発表をしておりますけれども、こちら純利益がですね、 50% 減の6億2000万ドル、約920億円だったという発表がありました。利益はね、結構落ちてしまったんですけれども、売上高は前年同期比に比べて 11% 増の51億8200万ドルというふうに伸びたということなんですけれども、 アドビ調子悪いの？と。最近ね、AI とかで、いろいろと画像生成とか、あって、アドビそういったところからもう脅威を受けて、利益減っちゃったの？というふうにね、思われる向きあるかと思うんですけれども、実態は全然違いまして、実態は売上が伸びて、利益も増えたという形で僕は問題ないと思います。問題ないと思うんですが、じゃあなんで利益減ったの？というところですけれども、この同業をデザイン関係のね同業でヒグマっていうソフトがあるんですけれども、このアメリカの新興企業ヒグマの買収をもともとアメリカのアドビというのはやると2兆ドルとかっていう金額だったかなでやろうとしたんですけれども、独禁法関係の審査とかまあそういったものをクリアすることができなくて買収できないといろんな法律上の壁でで、買収を断念しますと。もう無理だと、これは。なので、買収断念と。で、その間、フィグマは他の企業とね、M&A をやろうとか、まあ、そういう話があってもできないとか、まあ、機械ロスとか、そういうことになるので、アメリカのアドビが、まあ、ある意味、婚約断念料というかですね、結婚しようと思ったんだけど、結婚ができないと。まあ、契約を解除させてくれということで、その契約解除料が10億ドルという金額、あったんですね。で、この10億ドルっていうのはアドビからヒグマに対して支払って終わりというものになりますんで、まあそのまんまそれが損失として計上されるということになります。10億ドルなのでですね、まあこの10億ドルなかりせば、もともと今回の純利益が6億2000万ドルと。まあ10億ドルもね、これは税金とかありますけれども、そのまんま利益に、10億ドルまんまがヒットするわけじゃないですけれども、まあ一応仮に16億ってなればですね、もともと前年度期比、同期よりもですね、少しというか上回る、利益水準ということになるので、まあほとんどアドビ、アップルとアップルで見たら、金額的には同じということになりますということなんですが、やっぱりですね、ソフトウェア関係でやっぱり AI というところですけれども、アドビもですね、自分たちの画像生成 AI、Firefly といったものがあり、これを Photoshop やイラストレーターといった自社ソフトに組み込んで提供しているので、需要伸びております。私もですね、知り合いのデザイナーの人とかがやっているのを見たりとかするんですけれども、なかなかやっぱり自動でね、いろんなことができちゃうということで、まあ、今後、改めて、AI、プラスアルファということで、まあ、マイクロソフトなんかもね、AI を組み込んで、商品を展開することによって需要が喚起して売り上げが伸びているっていうところありますので、Adobe もですね、引き続きその画像生成 AI の流れに乗って、しっかりと、その波にね、遅れているわけではないんだなと思います。ただ一方でですね、この AI の部分で言ったら、チャット GPT を展開している OpenAI、こちらも2月に動画生成 AI モデル、ソラを公開するということなどあり、今後ね、コンテンツ生成のイノベーションがどういうふうに進んでいくのか、まあ、それによって Adobe の決算もね、いろんなそういう影響を受けていくということになりますので、引き続き注目していきたいなと思っております。続いて、日系企業関係で、見ますとですね、神戸物産、業務スーパーを展開している神戸物産ですけれども、こちらも3月14日に決算、2023年11月から2024年1月までの3ヶ月の決算発表しておりますが、こちら前年同期比 35% 増の営業利益85億円という金額を叩き出したということです。売上高も 12% 増ということですが、好調推移している背景というのがですね、やっぱり今節約志向ということで、先週、まあ、賃上げ、大手企業の賃上げっていう話が出ているよと、それがうまくね、価格転嫁とかにつながって、インフレ、経済のね、好循環っていうものを生み出していかなければいけないよねっていう話をしたと思うんですけれども、さはさりながらまだその賃上げの影響を、その賃上げの今日、利益をですね、我々が享受する以前に、こう、まず価格転嫁、物のね、値段が円安とか、物の値段がどんどん上がっていくっていう状況の中、為替もね、弱く円安っていうこともあって、輸入物価が上がるということもあり、まあ、生活防衛なんとかしなきゃいけないということで、業務スーパー、安売り、安いものが売っていると というところでですね、まあ、ここが非常に営業益伸びているということで、まだまだそのデフレマインドを払拭するだけの安心感をこう賃上げとかそういったもので今足元では起きていないということなので、まあ、1月時点までの数字ではですね、そこをしっかりと上げていくっていうことをやっていかなければいけないということになります。はい。他の決算絡みではですね、ビジョナル。ビズリーチって、展開しているビジョナルさんですけれども、こちらも3月14日に発表した2023年8月から、2024年1月期の連結決算が前年同期比 74% 増の72億円だったということで、IT やコンサルティングなどを中心に国内企業の中途採用が拡大しているということで、主力の転職サイト、ビズリーチが堅調だったということです。今ですね、まあ、企業、まあ、コロナも少し、落ち着いて、まあ、去年ね、新型コロナも5類相当に分類が変わったということもあり、まあ、本格的に脱コロナ的な状況になっていますと。で、そのコロナの状況の中が終わっていくっていうところで、需要関係、人の移動、まあ、そろそろ自分たち移動しようかなと、まあ、コロナ中は経済がどうなるかとか、もう先行きもよくわかんないから今のままとどまろうというところから人が動き出しているところ。あるいは、コロナ中はね、リモートワークが認められていたんだけれども、だんだんだんだんそれが昔に戻ってきてしまっていると。もう一回なんかリモートワークとか子育てがしやすい環境とか、キャリアアップ目指したいなというようなね、動きもあり、転職者も増え、そして、求人企業もね、増えているという状況の中、ビジョナル純利益 74% 増ということです。その他、パーク24、こちらもね、14日に決算発表しまして、同じく2023年11月から2024年1月期決算で純利益前年同期比 62% 増の50億円ということで、観光旅行など長時間利用が増えたなどで、利用単価が上がったということです。まあ、その他面白いところ、あと、まあ、その旅行関係でいくとですね、 HIS、3月15日に発表した2024年10月期の、最終損益60億円の黒字となりそうだということを発表しました。前期はですね、26億円の赤字、で、そこから60億円の黒字にようやく戻ってこれそうだということです。2019年の10月にはですね、100億円を超える連結最終損益を誇っておりましたが、2020年10月、2021年10月、200億円、マイナス200億円、マイナス500億円という大きな損失を生じていました。その後2021年10月、2022年10月、2023年10月と赤字幅縮小してきましたが、いよいよ今年2024年10月期に最終損益は黒字化という見通しになっております。主力の海外、旅行事業の回復、想定を上回るスピードで上がっており、収益性が高いホテル事業もインバウンド需要が好調に推移するということで、なんとかね、コロナ前よりはまだちょっと低いですけれども、コロナ前の利益水準に戻っていけそうな動きを見せているということです。まあ、インバウンド関係はね、いいかもしれませんけれど、今海外旅行がめちゃくちゃ高い、状況になってしまっているので、まあ、そのあたりを克服していくためにもですね、やっぱり賃上げの波がしっかりと浸透するということが、日本の景気にとっても、いろんな面で重要なポイントになってくるんだろうなと思います。あと個人的にちょっと面白いと思ったので、お伝えしておきたいのが、富士急行、富士急ハイランドを展開しているんですが、こちらジェットコースターのドドンパの営業を終了すると発表し、それに伴い固定資産除却損や解体撤去費用など減損損失として、2024年3月期に特別損失6億1200万円を計上するということで、従来のね、業績予想は修正しないということなので、まあ、この分6億円穴が開くんだけれども、他のものでカバーできる、まあ、人のね動きが戻ってきている、レジャーが戻ってきているっていうことが、まあ、これでもわかるのかなと思います。ただこのドドンパ、ね、すごく、まあ、富士急といったら、まあ、その絶叫系が強いというところなんですが、 こちら2020年12月以降、乗客が頸椎を圧迫骨折するなどの事故が相次いでしまい、2021年8月から運休となっており、まあ、2年半運休していたんですけれども、安全性も十分確保するのが難しいということで、営業再開を断念ということになりました。まあ、今後富士急がね、どんな、アトラクションを用意できるのか、まあ、中長期的にやっぱり成長していくためには、レジャー施設としてね、魅力を高めていく必要があるので、まあ、今後どうなっていくのかということですね。2001年12月にですね、ジェットコースタードドンパを出し、その後、リニューアルがドドンパということで、2017年7月からドドンパやってたわけなんですけども、こちら営業終了ということです。はい、続いて先ほどの ② の企業決算のね、先週の動きに続きまして ③ としまして、市況が、まあ、先週どういうふうに動いたのかなということをね、振り返っておきたいと思います。国内債券、長期金利ですね、こちら上昇傾向になっております。週明けのね、18日19日から、3月の政策金融決定会合、金融政策決定会合ですね、こちらの方が開かれるということで、今、まあ、賃上げの波が生じてきているということを踏まえて、まあ、金利ゼロ金利政策を解除するという目算が立っております。そういう見通しに今なっているということから、長期金利市場もですね、上昇ということになっており、まあ、今一時 0.795% まで上がったということになります。日銀の植田和夫総裁のチャレンジング発言などを受けて金利が急上昇したということで、2023年12月上旬以来およそ3ヶ月ぶりの高水準の金利ということになっております。はい、マイナス金利政策がね、解除していきそうだという流れを受けて長期金利が今上昇傾向にありますが、もともと日本の円安傾向というものは何で生じていたかというと、アメリカは金利が上がっている、諸外国は特に、まあ、アメリカの景気が強くて、コロナから戻ってくるタイミングでこうどんどんインフレが伸びていく、インフレが伸びていく中で FRB は金利を上げるということ、それで物価が、まあ、加熱しすぎない、景気が加熱しすぎないように調整をしようという、まあ、金融政策の基本の基ですな、それをやっていましたと。で、一方日本はなかなかインフレの波が生まれてこない、賃上げの波が生まれてこないという状況の中、まあ、金利を上げれなかった。そうするとドルで、同じ価格、今足元のドルが例えば1ドル100円だったとしたら、1年後金利を見たらですね、アメリカの金利は 4%、5% ぐらいつくと。それに対して日本は、まあ、金利がつかない。そうすると、まあ、ドルの方を買って持っといた方がお得やっていうことで、ドルの方にですね、お金が流れ込んでいくっていうことで、相対的に円が安くなっていくっていう状態になってしまっていたわけです。1ドルの価格がですね、どんどん上がっていってしまう、ドル高になる、円が安くなってしまうということ、まあ、金利がね、内外金利差って言いますけれども、この内外金利差を背景にですね、円安傾向っていうものが止まらないみたいな、まあ、こういう説明がなされていたわけです。じゃあ金利が解除されていくよっていう動き見えてきているので、まあ為替が円高の方向に動いてはいるんですが、なかなかそれが円高が続かないというか、金利が上がっていくペースと比べて円高の動きっていうのは鈍いっていう状況が続いています。円相場、これは金曜日の数字ですね。金曜日で1ドル148円57銭59銭というような動きになっており、前日と比べてですね、71銭円安ということで、なかなかその辺がですね、こう、売りが、日本の金利が上がってもですね、円が高くならないという状態になっております。背景としてはアメリカの長期金利、まあ、いつ解除される、下がるんだっていうところあるわけですけど、アメリカは逆にですね、金利を下げていくっていうのがね、いつになるのか、利下げがいつになるのかっていうのが注目されているわけですけれども、うん、まだちょっと利下げが先かもしれないということで、日本が金利を が上がっていくペースよりもアメリカが上がっていくペースが高いんじゃないのというふうに見られてですね、円売りドル買いが優勢となったということです。また、日本国内の輸入企業、こちらによる実需の円売りドル買いが出たとの観測も相場の下押し要因となったということで、今金利の思惑っていうだけじゃなくてですね、実際にドルが必要だという企業、特に国内で輸入をする企業ですね、国内で輸入する企業っていうのは払いにドルが必要なわけです、物を買うのに。いろんなね、農作物とかもそうですし、鉄鉱石とか、いろんな原料を買うにあたって、まあ石油、ガス、そういったものを買うのにあたって、日本円では買えないので、ドルで買わなきゃいけない。そうすると自分の手元にある円を売って、ドルを買うっていうことになるんで、まあこれ実需ですよね。実際の需要。これが、輸入企業による実需の円売りドル買いが出たという観測もあって、相場の下押し要因となったということになっております。背景としてですね、原油がまた再びちょっと上がってきているっていう動きを見せております。その原油がですね、需給圧迫逼迫していくんじゃないかということで、OPEC と非加盟の産油国で構成される OPEC プラス、一部の国が自主減産、要は市場に原油を出さないよと、その代わり原油の価格をちょっと上げて、安売りはしねえぜっていうようなね、まあ、こういった姿勢を示しているということで、原油先物買い、原油の値段が上がるというようなね、状況になっていて、まあ、日本にとっては今、原油価格が上がるっていうのは、まあ、そのまんまそれが日本のいろんなものの値段の上がる原因になってしまうということもありますんで、そうするとさっき言った輸入企業が、まあ、石油は日本は必ず海外から買うしかないので、原油石油は。そうすると、海外から買うっていう時に、円じゃなくてドルが必要。そうするとドルを買うということになるので、まあ、やっぱり市況っていうのは単純にですね、じゃあ金利だけの問題で為替が決まるかって言ったらそういうわけでもないし、いろんなものが作用するんだなということをですね、改めて実感している次第でございます。なので、まあ、今、どんどんもういろんな、新聞報道とかでですね、金利は解除されるという前提で動いているので、まあ大きなサプライズは実際に金融政策決定会合が終わった後、19日とかに終わって、記者会見があった後にもですね、まああんまり大きな動きはないんじゃないかなと踏んでいるんですが、まあどうなることやるということです。まあこういったちょっとね、堅苦しい市況の話は、ここまでにしてですね、あとは、今暖冬ということですので、野菜価格、こちらがですね押し上げているという状況になっております。異例の暖冬、東京と中央卸売市場において白菜の卸値ですが、平年に比べて 2.4 倍、人参やほうれん草なども4から7割高いという状況になっております。理由としてはですね、高めの気温で生育や出荷が早まりました。早まって、足元ではその反動でですね、供給が減少してしまっているっていうことなんですよ。あったかかったらね、それはなんかあれ、いっぱい野菜とかってできて、豊作になって値段下がるんじゃないのと、それで家計がちょっとね、助かるんじゃないのと思いきやですね、生育が早くなってそのまんま出荷しちゃって、みんなそれで食べちゃって、今欲しいと、白菜、まだね、ちょっと寒い日もちょっと続くし、鍋にしようと、白菜とか、で、人参とか、ブロッコリーとか、カレー作ろうとか、ほうれん草のおひたし作ろうと思ってもですね、ちょっと作りすぎちゃって、以前に。作りすぎて、出荷しすぎちゃって、供給が足りてないと。需要は変わってないんだけど、供給が足りないっていう状態になってですね、野菜価格、まさか暖冬で押し上がるという、ある意味、ちょっと、まあ、違和感というか、面白いなという動きが起きております。なので、やっぱりなんか本当に一概にこうだからこうみたいな、暖冬だからこうなるみたいなことがね、なんか言えないんだな、自分の知識不足とか想像不足というところもありますけれども、なんかまあ本当に面白いなと思う次第でございます。まあ野菜の話したんでね、最後、肉の話をちょっとしようかなということで、鶏肉、チキンですね。鶏肉の輸入、3月はですね 10.7% 増という予測が出ております。日本食肉輸出入協会、 こちらがまとめたところによりますと、鶏肉の輸入動向についてですね、3月は 52,640 トンと、前年同月から 10.7% 増える見通しとなっております。4ヶ月連続で前年を上回るということですが、こちら鳥インフルエンザの影響で2023年、生産が一時停滞していたブラジルからの輸入が回復、外食メニューの食材として安価な輸入鶏肉を採用する動きも広がっているということからですね、ブラジルからの輸入量 38,800 トンと 16.6% 増える見通し、一方ブラジルに次ぐ調達先のタイ、こちらの 1.8% 減ということで、鶏肉全体としては増えるんですが、ブラジルからの輸入量が増え、タイからは少し減るというようなね、まあ、動きが出ているということです。我々日本、どうしてもね、食料海外からの輸入に大きな部分を占めております。海外からの輸入が大切ということになっておりますので、やっぱり為替がね、ある程度もうちょっと、まあ、円安しすぎると、僕らのいろんなところでの経済が苦しくなるということにもなりますので、まあ、金利が増えて出てくるっていう状況、今後金利が上がっていくっていう状況、いろんな弊害もありますけれども、プラスの面、日本の経済が引き続き強く残っていくためにも、まあ、ある程度の金利を復活させていく、ゼロ金利政策が解除されていくっていうのは、中長期的に見たらいいことなんだろうなと。ただそれをやはり克服していくためにはですね、賃上げが欠かせないということには変わりがないのかなと思います。ということで、来週、まあ、3月もね、いよいよ後半戦ということで、年度末が続いていって、皆さんも忙しい日々が あると思いますけれども、引き続き健康第一に頑張っていっていただければと思います。それでは皆さん、良い日曜日を。